ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ダークエネルギーとか、まあ、ダークマターとかその辺が関わってるんですけど、
不思議というよりもここは理解不能。
どのくらいの時空が歪むかって水素原子1個分ぐらい。研究者さんによっては宇宙を聞くっていう感じですよ。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
科学のラジオ、これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間黒ラブ教授とともに、さまざまな科学サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
間違った話はしないけど、正確さにこだわると逆に分かんなくなるので、興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるので、そちらを参考にしてください。
はい。
で、現在は、テーマはアインシュタインなのですが、
はい、
ちょっとなんか本当に天才としてやばいんだなっていうのは改めてよく分かりましたが、
そうですね。
で、一応、特殊相対性理論が先に見つかって、
はい、
で、後で一般相対性理論っていうのを考えて、
うん、
で、一般相対性理論からすると、うん、光が重力で曲がるでしょ、
うん、
だからそうすると観測で見つかるはずだよって言って、見つけてっつったら、
う
ん、やっべ、本当見つかったわって
そう
なって、なんだよ、じゃああの時ほぼほぼやばい人が言ってた妄言に近かったものは本当なんじゃねえかっていうのが、
そうそうそうそう、
あのアインシュタインのストーリーですね、ここまでのね。
はい。なんかあと当時タイムマシンって映画もあったらしいですね。
ほう。
そのアインシュタインの、 一般相対性とか特殊相対性を出る前に、
うんうん、
でそれで、特殊相対性理論が出た時に、あれ、もしかしてタイムスリップできんじゃないみたいな、時間がゆっくりになるってことなので、それでちょっと話題になった、メディア的には話題になったらしいですね。
でも今ね、でそのタイムスリップで思いましたけど、黒ラブ教授が今1905年にタイムスリップしたら、黒ラブ教授は相対性理論分かってるわけでしょ。
はいはいはい。
それ発表したら、そうなってもおかしくないですよね。
ああ、そういうことですね。僕はアインシュタインに伝えるのかと思いました。
アインシュタインに伝える。
全部そう教えて、で、
ええ、
また違う、こう、アインシュタインをさらにパワーアップさせる、ようにしようかと思っちゃいました。
ってかと思ったら、でも、クラブ教授が、未来人として、1905年まで戻っていった場合、
ああ、バズらねえだろうな。
信じてもらえない？
全然信じてもらえないだろうな。
単なるやばい人として。
吉本芸人みたいな。
確かに、当時の吉本として、ね。
そう、当時ですし。よりやばいですよね。
なんで芸人さんが物理やってんだろうね。
そうそうそう、よりよりダメですよ。
そうですね。なんで芸人さんが物理やってんのかは、今でもそうです。
あ、そっか。そっか。
今でも謎ですか。
はい。
じゃあ、それじゃあ行きますか。
はい。
じゃあ、相対性理論について聞いてきましたが、今回のテーマは何ですか？
ブラックホールがあるかもよ、イエーイ。
あるんでしょ。
そう、あるんですけどね。
もうね。
そうそう、
ね、
あるんですけど、これは当時から見たテーマです。
これも5年はもう過ぎてるよね。
1915年の話ですね。
1915年の一般相対性理論以降の話ですね。
はい、はい、一般相対性理論の真っ最中です。
真っ最中、
はい、
一般相対性理論の真っ最中に、
はい、
ブラックホールってものがあるかもしれないみたいな話になったんですか。
さっき僕が前回説明したのは、重力で光が曲がるかもねとか、あの辺のことっていうのは全部そのアインシュタインは数式で言ってるわけですよね。
まあそうでしょうね、
はい、でそれをこう簡単に言ってるわけなんですけど、その一般相対性理論の式からこの宇宙の姿を計算した方程式があるんですよ。これがアインシュタイン方程式です。バババーン、わー素敵。
さっきの E イコール MC 事情は覚えやすかったけど、これ読み方もわかんない。
ラージ RUV 引く2分の1スモール GUV ラージ R、 まあまあそうやって読むんですけども、
最後まで読んでくださいよ、せっかくですから。
これね、読み方ね、ちょっとこっちでいいですか。じゃあ、
はい、
アインシュタイン方程式、ラージ G ミューニュープラススモール G ミューニューランダムイコール C4 乗分の 8π G T ミューニュー。わあ、素晴らしい。
ヒンドゥー教のありがた
い。ちょっと僕も噛まないようにしちゃったから、
もう完全にこうあれですよね、インドの聖者の方がこれを唱えながら修行をする。
もっとうまく言いたいな。
どういう、そういう風にしかも聞こえないのです
か。はい、まああんまり僕もその常には言い慣れてないので、
まあ、あのたまに使うこともあるかもしれないけどぐらいの。
そうですね、僕あの専門遺伝子なんでね、宇宙ではないので、はい、こういうのは使わないんですけども、はい、簡単に言うと時空の歪み具合を左辺で言っています。あ、左の数式では
イコールの左側ですね。
はい、
はい、
で、右側右辺が物質が持つエネルギーのことを言っています、
うん、
つまり質量と時空の歪みとの関係を表す式で、
うんうんうん、
ここからさっきの、 あの、まあ、歪みとかこうねなるんですけど、光が歪んでるよとか、まあ、いろんな、
まあ、でもさっきの元々分かんなかったけど、はい、あれは何かというと、うん、まあ、重力で光が曲がるよって言ってるってことですね。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
で宇宙を表してる式なんですけど、数式のまま考えると重力によってその宇宙がこうどんどん縮んじゃうよねっていう風になっちゃうってことに気づいたんですよ、アインシュタインは。
このまま行くと、
その数式で行くと
最終的には宇宙は縮んでなくなると、
はい、
ほうほう、
いや宇宙は普遍であるはずだとと
アインシュタインも思ったってこと、
はい、
今自分で作った理論では、
はい、
あの縮むじゃんってなるけど、
はい、
いやこれちょっと縮む、
宇宙はなくなるだろうと、
変わんないだろうと、
うん、
変わんないはずなのにこうなってるとは、これは方式ちょっと自分でもまだ未完成かなぐらいに思ってたってことですか、は
い、よし、じゃあラージ RUV 足しちゃおうってことで、
はい
あのこれを足すことによって宇宙が縮まないことになったんですね。これ積力って言ってこう広がる力を表してるんですけど、
うーん
っていう風に数式を、まあ、求めたんですよ、
アインシュタインは。
アインシュタインはまあ細かいことはさておきなんですけど、
うん、まあ、アインシュタイン の、 あの思想としては宇宙なくならない派だったということですね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
でこの時に、うん、あの若いエドウィン・ハッブルっていう人が、
望遠鏡のイメージだ。
あ、そうでもそうです、そうです。
ハッブル宇宙望遠鏡とか言いますよね。
はい。いや、はい、宇宙は膨張とかまたは収縮するんだって言ったんですよ。
そのアインシュタイン師匠に。
そう。
すごい、だってもう世の中では大スターなわけでしょ
そうそう。
大スターのアインシュタインに対して、盾をついていく。
はい。はい、いや、分かってないな、君たちは。宇宙は永遠に不変なのさってアインシュタインはね、言ったと言われてるらしいですよ。
そのハッブルに対して。
はい。
はあ。
でも、後々ハッブルはいろいろこう、光のドップラー効果って言って、うん、あの、まあ、あの、救急車の音のドップラー効果って知ってます？
あんま聞いたことあります。音の高さが変わるやつですね。
そうそうそう。
ね、
あんな感じで光もドップラー効果があって、こう、なんて言うんでしょうね。赤、なんだろうな。赤色側にこう、光がこう、持ってかれるというか、うん、赤色っぽく見えるようになるんですね。広がってると。
うん、
宇宙が広がってれば、うん。で、それが観測されたんですよ。
うん、
なので、あ、宇宙は広がってるんだってことが、まあ分かって。
ハッブルの言ってたことが正しいってことですか、
まあ、そうそうそう、うん。膨張してるんだってことが分かって。うん、
膨張の時と収縮の時とあるけど、
はい、
そこはもう、あの、時期的な問題ですか？
あ、いや、ずっと膨張してる。
膨張してるの
か、はい、ずっと膨張してるってことが、
あ、まあ、アインシュタインは収縮しちゃうって言ってたんじゃないの？
そうそうそう、言ってたので、あ、生涯最大の過ちだってことで宇宙光消すんですね。
ごめん、はい、アインシュタインは宇宙が不変だって思ったんだよね、
はい、
まず思った、
はい、
不変だと思ったからその前に自分の作った、方程式だと収縮しちゃうから、
はい、
収縮しないように訂正した、はい、
訂正した。
でハッブルが、はい、こう調べてみたところ、
はい、
宇宙は膨張してるって分かったんだよね。
そうそうそうそう。
ってことはこれ全部全然違うこと3つ言ってるじゃないですか。
うん、そうそう。
でアインシュタインはでも自分が間違ってるって認めたわけですね。
認めたんです。
ってことはじゃあ宇宙は普遍でもないし収縮もしないと、
そうい
うふうに趣旨を変えたってことなんですか。
趣旨を変えて宇宙を消すんですね。これ
は
やっぱ間違えてテヘペロって、
はははは、さっきの呪文がちょっと変わるわけですね、公式が。
そう、
うん、
なんですけども、
も
う宇宙はですね膨張して、うん、加速していることがだんだんいろんな研究で分かってきてるんですね。
膨張のスピードがどんどん速くなる。
上がってるんですよ、
うん、
なんじゃこれと。減速されないっていうのはおかしいんですよね、うん、なんで普通ならこうエネルギーがなくなってくるんで減るわけですよね、普通の考えなら。宇宙の膨張はだんだんこう
ゆっくりになっていく、
ゆっくりになるはずなのに、それが広がってってるっていうのが意味が分かんない状況なわけですよね、
うんうんうん、
そんな時にみんな思ったんですね。あ、この宇宙光ぴったりだって、あの消したはずですけどっていう風に今考えてます。だから分かんない、あの、事実は分かんないですよ、今どういう状況かは。だって広がってること分かんない、あの、 何なのか分かんないですから、ダークエネルギーとか、まあ、ダークマターとかその辺が関わってるんですけど、その辺が分かってないので何とも言えないんですけども、もしかしたらこれってあった方がよかったかもねっていう風に今はなってますけど、その当時のアインシュタインではまあ、うん、こういう風になって、こういう経緯があったよって話をちょっと紹介したんですけども、
うん、
ちょっと不思議ですよね。
不思議というよりもここは理解不能正直
まあでもこういう数式があって、ね、はい、この数式が唯一成り立たなくなる場所があるんですね。特異点って言ったりするんですけど、数式がこう発散しちゃう、無限大に広がっちゃうとか、そういう意味です、数式が、
うんうん、
そこら辺、そこが変な天体があるかもしれないって存在を言ったのがアインシュタインなんですね。
アインシュタインが理論上、
そうそうそう、理論上
この法則がこう成り立つということは、
うん、
そうなんじゃねえのと。
そう、
うんうんうん、
なんか一つなんか数式が合わないところがあるけど、うん、まあこういう、そういう天体もあるかもねって言った後に、ブラックホールがこう発見された、うんうん、あ、このことを言ってるんだってことで、ブラックホールの予言にもなった。
ブラックホールって、
はい。
天体なのね、
はい。そうですね、うん、そうそうそうそう。
太陽とかと、
うん、
まあ一応ジャンルとしては同じもの。
そうですね、太陽とかがこう死んだ時の、あの、うん、惑星、うん、そうですね。うん、そうそうそう、そういう実際の物質なので、
うん、
でブラックホールっていうのが、あの存在が予言されて、今最近はブラックホールの姿が見れたり、ようやく見れたりとかしてると思うんですけど、そこにつながったりしているっていうのがこのアインシュタイン方程式から予想されたことだったりしたんですよね、
うん、でもブラックホールっていうぐらいだから、
はい、
黒いんですよね。
黒い、
黒いってことは暗いんですよね。
うん、
ってことは光がそこから太陽のみたいな、うん、まあ、いわゆるでっかい質量の星って恒星とかでしょ、
はいはい、
恒星ってことは、うん、あの光とかバンバン出してたはずなんですよ、今まで、
はい、
バンバン出してたはずなのに、
うん、
ブラックホールになると出られなくなっちゃうんですよね、光が。
そう、エネルギーなくなってね、もうね、
うん
うん、
なんで光出てこれないんですか、そこから。
そう、相当の重力になって自分も潰れちゃうぐらいの重力なので、
はい、
こう光もこう空間が歪んじゃって、水洗トイレみたいな感じですから、あの
シュッて中に、
そうそう、あの、あるものがこう吸い込まれるのと同じように、ほうほうほうほう、光も曲がりすぎて吸い込まれちゃう。
あ、光は出てる、来ようとしてんだけど、
そう、あの、そうで、しかも時間も止まって、み、あの、いるように見えたりするっていうのが数式上なあるので、それが多分そういう、そういう天体があるんであろうって、あのアインシュタインは言ったんですね。アインシュタインというか、まあそういう人たちが、
うん、
で実際にアインシュ、あの、は、あの発見したと、
うん、
白鳥座とか、まあいろんな天体がブラックホールというのがあるらしいぞとか言って、いろんなところで最近になってですね、ブラックホールの姿が見れたりとか、
なんか ありましたよ、そんなニュースね。
そうそうそう、うん、でそれとこのね、アインシュタイン方程式いろんな予言してるんですよ。ですごいところで、あの、重力波って聞いたことありますかね。これ難しいんですけど、見えないカーペットがあって、そこにこう重いものをボンと押すと、このそのカーペットが歪みますよ、ね、
歪みます、歪みます、うん、
それ重力波と思ってください。
重力波、
はい、見えないんですよ、そういうのあるんですよ、
うん、
でそれが重い天体同士がぶつかると、こうね、そのカーペットがね、波のように、あの、揺れるんですよ、
うん、
それを重力波っていうのがあって、
うん、
その重力波っていうのを検出したら、宇宙で見えないものが見えるよねっていうふうに言ってたんですね、アインシュタインが、
うん、
でじゃあ実際重力波なんて検出できるのか分かんないけど、やってみようって言ったので、 やってみて検出できたのが2017年ノーベル賞
を
取ったんですけども、
はいはい、
太陽質量の36倍と29倍の2つのブラックホールが合体した瞬間の、その、乱れ、重力波の乱れを、かすかな時空の歪みを、LIGO っていう海外の装置で捉えた。で、それの日本語版、
うん、
日本版が、梶田先生がやってる神楽です。
今。
はい、
あ、この間お話をお伺いしましたね。
そうそうそう、あれにつながることなんですけども、
へー、
あの大地震で1年間修理することになっちゃったんですって、あれ、あの後、
あ、あの梶田先生にお話をお伺いした後に、
はい、
あの能登半島沖で地震が
ありましたよね。であれで神楽っていうその装置が精密な機械なんで、
はい、
ちょっと壊れちゃった、ずれちゃったみたいで、
あら、そうだったんですか。
そう、測定が1年間ダメらしいですね。
あら、
あの作るのがハイパーカミューカンデより大変だって言ってたじゃないですか。
言ってました、
はい、あれそういうことです、ね、
そんなことが我々が生放送
を
した十何時間後ですよね。でもね、
そうそうそう、あの時のことですけども、でそうということで重力波っていう新しい分野がを切り開いたのが、まあ、またアインシュタインの方程式。
うーん、
すごく微量なんですよ。このどのくらいの時空が歪むかって、水素原子1個分ぐらいって歪むぐらいなんです、
ね、今いい顔しましたね今
そんな程度を検出するんですって。
は
あ、だから研究者さんによっては宇宙を聞くっていう感じらしいですね。耳で聞くっていう、
は
あ、目では見るわけじゃない、もう音波みたいな感じで、そういうのを今重力波っていうのが熱い分野になっていて、
うん、
多分東大もそれの最先端分野やってるから梶田先生が多分やってると思うんですけど、そこにつながるというね、やっぱこのアインシュタイン方程式はいろんなものが、あ、本当にあったんだとかって、いまだに100年ぐらいもう前ですよね、
うん、
すごいことだな。
めちゃくちゃすごいことというか、めちゃくちゃ想像力ありますよね。まあ、アインシュタインが考えたことがあまりにもすごすぎて、
はい、
後世の科学者は、
うん、
とりあえずすごいのは分かるけど証明できねえ、いや分かりました、じゃあ一緒に証明し、考えて私のやり方で証明してみせますよみたいなことを、
うん、
まあ、特になんか天体の分野でやったって感じがしますね、これだとね。
そうですね、うん、本当にそうだ。2017年ノーベル賞の受賞でこの重力波取ってますけど、2020年でもそのブラックホールの研究で、まあ、ちょっと近い感じでブラックホールの関係の研究で受賞してますからね。
うーん、
すごいですよね。
うん、
うん、
すごいけども、
うん、
アインシュタインはほら相対性理論だけではブレイクしなかったかもしれないって、
はいはいはい、
言ってたじゃないですか。
あ、確かに
他のヒット曲もあるってことですよね。
ヒット曲あります、うんうん、さあそれはじゃあ次回やりたいなと思います。
買いました、
はい
はい、ってことで、なんだろう、とりあえず番組では聞いてる人からの質問を募集します。今回に関しては分かった人と分かんない人が存在すると思う。
あら、
多分、科学的に気になること、黒ラブ教授に聞きたいこと、感想などは科学アットマーク 1242.com KAGAKU アットマーク 1242.com まで送ってください。ではまた次回、お相手は吉田久典と、
東京から帯広まで電車で行った黒ラブ教授でした。
え、それいつの話？
つい最近です。
なんで
12時間かかりました